こんばんはです。今日も来てやんの、来ちゃいました。新あっちの世界ゾーン、今度は新しいの新ではなくて、誠っていう字の新の方のあっちの世界ゾーン、をやっていこうと。新しいの方の新あっちの世界のゾーン、100話は、読みましたから、まあ次の段階という形、まあセカンドステージへ、入るわけですけども、とりあえず12時くらいまでやろうかなという形、はい、で、考えております。あのね、99人なんつうの99人の最終電車をねやったものとしてはですね、モチベーションがあるときにね、あの食ってかないとですね、持ちません。どうしても最後の方は一回落ちますから、多分モチベは。だからモチベがあるときにとにかく高速で食ってかないと、1000話なんてできないだろうということで、ちょっと、まあ行けるときに行っとけと。まあ分かりませんからね、仕事もどうなるか分からないんで、頑張っていこうということで、まあ12時ぐらいまで行こうかなというふうな形で、ジタデレス読み、なんかあのフリーテンポの曲を自分がかけてて、あのアルバム等々の、話をした時にですね、あのなんか買ってくださった方がいて、つか俺別にフリーテンポじゃないんだけど、俺はフリーテンポじゃないんだけど、とりあえずなんか、買ってるということで、まあでもなんだろう、自分が聴いてていいなと思う曲を他の人が聴いていいよねって言うっていうことはなんかいいですよね、気分的にはね、やっぱりなんか自分が聴いてていいなと思うやつを否定されるとね、やっぱり、ありますから、だからそういう意味ではまあいいのかなと思いました。で746、おっさんコーンと、だからおっさんじゃねえしで20代中盤で、748、おっさん、おっさんとしか書いてないんですけど、あのおかしい、おっさんとしか書いてねえ、おっさんって呼んだだけだよね、多分遠くから。で、俺振り向かないよ。で、749、ラジがサボってたせいで頭切れた、録音ウープ希望と。どんだけ、どんだけだし。はじめ曲が切れただけでももうダメなんですか。なんということ。まあ、てか、録音ウープ希望って言われてもですね、録音は、誰が何を言おうと上げてるのが確かなので、なんだかんだで上げてますから、そこは大丈夫です。はい。で、750、おっちゃーんと。まあ、振り向かないですよ。で、751、また今日もか、おっちゃこんと。また今日もかって言われてもですね、99人やるにはね、その、なんつうのかな、それぐらい頑張んないといけないですからね。まあ、経験者が語るですよ。で、752、3時までやるよ、把握と。言ってねえし。で753、新生ジャンキーの人こんばんはと。いやつうかね、配信ジャンキーって言われてもね、だってもう3年目入って衰えるのかと思ったら加速ね、復活って感じだもんね、またね。 いやでも分かんないですよ、とりあえず今行けるんでどんどん稼いでる感じですからね。で、754番バンコさんでバーンと今来たと、十分早いです、問題なしで、755番、136さんこんばんはと、あ、自分が始めた頃はですね、あの136という名前でやってましたから、それでイサムと読ませるというのはですね、勝手にその後決まったやつですから、自分がとにかく130スレの136番目に書き込んだことで136ってただつけてただけなんで、で名前決まんねえなと思ったらそのまま136でイサムって呼ばれるようになったっていう流れですから、136さんっていうのはですね、初めて2ヶ月ぐらいの時、あと、ね、756番さんとか、そう1363とか呼ばれましたね、本当に1363っていう風に、2ヶ月、初めて3ヶ月ぐらい呼ばれたのか、そんぐらい、かなというのがありますね。で757番1363だともう3も3ですから、まあいいやね。757番、最近疑問なんだけど、イサムさんの配信聞いてると20代中盤は若者に分類されるのか悩むと。若者でしょ、若者だよ、若えな若えもんはよって言われるもん、大丈夫で。758、おじちゃん版はと、だからおじさんっていうかさ、757のとこから758いくともう俺ダメだなって感じしますよね。おじちゃん版はって書いてありますからね。でこれはもう365日配信フラグかねと、そんなやらない、365日やったら2年分の回数を一気に3年目で倍にすると、そしたら俺600回以上やる、だって2年目、2年終わって330回やったんだから、普通に同ペースで行ったとしたら、まあ、150回ぐらいやると、そうすると俺500回近くやることになるんだな、来年の今頃は。すげえな、いや多分無理だと思うけどね。で、759番、おっさんは特殊な人なんだよと、てかおっさんつってんじゃん、おっさんじゃないしおっさんじゃないです、はい。で、760、そんな必死に若者言わなくていいよと、20代中盤は普通に若者に分類されるけど、おっちゃんの場合はおっちゃんなんだからと。嬉しくないおっちゃんの場合はおっちゃんだって、なんだろう本当に、全然もうどうしたらいい、まあいいや、で行きます。新あっちの世界ゾーンのまあ一番目からなんですけども、あなたは誰っていう題名、イカ太郎さん段から、やりたいというふうに、思います。で、よいしょ。こうしてここをこうして。じゃあ行きましょうか、じゃあ行きましょう。第1夜あなたは誰から、イカ太郎さん段、何話までいけるかは分かりません、とりあえず10話ぐらいは読もうとは思ってますけど、いきます。皆さん、座敷わらしはご存知ですね。地獄先生ヌーベでも出ていて、イカ太郎は大好きです。私はわらしちゃんと呼んでいますが、何でもこの子がいる家は栄えるとか、いつの間にかみんなの遊びに紛れ込んでいるんだとか言われています。イカ太郎がスズラン台に住んでいた小学生の頃です。布団に入って電気を消してもまだ眠たくありません。なぜならその日はとっても充実した遊び回った日だったのです。皆さんも覚えがありませんか。できればいつまでも今日が終わってほしくない、でも叶わない話、そう考えると寂しくなってしまうほどに。ああ今日は本当に楽しかった、あいつらと遊ぶと楽しいな。暗闇に目を開け、眠ってしまう前のひとときをかみしめています。目をつぶると友人たちの顔が浮かびます。 俺にバツバツに丸々、それからあれ一人足りない、四人いたはずなのに、かくれんぼ等をやったのだから人数は確かに覚えているのにどうしても思い出せない。ガバン、暗闇の中で起き上がり、もう一度指を折りながら数え直します。俺バツバツ丸丸、わからない。顔は思い出せるのに名前が出ない。暗闇の中、小さな時計の音だけが聞こえます。当時怖い話で喫茶店で人数分より一つコップが出てきた話が浮かんできます。まさか。強がりながら再度布団に寝っ転がり直します。でもまさか、誰だったんだろうあいつ。今日ほんの数時間前の出来事をまた思い出そうとしたその時、ふわっとした感じが頭のあたりを中心に何かが抜けていく感覚が走りました。なんだこの感じ。変な感じが抜けていった時、さっきまで思い出せた映像がおかしくなりました。問題の一人の部分だけが急速に滲んでいく感じです。なんで、ダメだ、忘れるな。ダメでした。もう完全に思い出せなくなりました。次の日、学校で友人に昨日遊んだの何人だった？と聞いたんです。友人は当たり前のように4人と答えましたが、彼も1人が思い出せませんでした。気にはしていなかったようで、この話はそのまま流れてしまいました。以上。で、次、第2夜、霊道、伏光さん、立野光雪さん、ロビンさん、団3つ。お、これ読んだな。まあいいや、で行きましょう。怖い話から生まれたような私の生活です。霊は喋れません。だから感覚や波長の合う人に自分の存在をアピールしているのだと思います。人が寂しいように霊も寂しい。今現在は霊の方たちに語られるというのはありません。でもどうも今住んでいるところは霊道みたいです。ちょうど玄関から窓に抜ける真ん中に寝ていました。すると玄関より足音が聞こえて、どんどん入ってきて、いきなり金縛り、しばらく動けませんでした。その後夜中にお経を聞いたりと、しかもそのお経は低くドスの効いたおどろおどろしい声なのです。まだここに引っ越してきたばかりなので、これから先何があるかわかりません。自分自身ドキドキしています。ここは初めての書き子です。皆様よろしく。伏光さん。伏光さんへ。ワンルームマンションというのは間取り上霊道になりやすい構造をしています。対処法としては方位磁石で方角を調べ、鬼門、つまり北東の方角の壁に神社でもらってきたお札などを貼ります。私は部屋の北東の隅に浜屋を置いていますが、結構効きます。全然気づかずに南西の角に放置していた時に比べて部屋の空気が軽くなりました。ワンルームマンションの場合、玄関とか今の入り口にのれんとかすだれをかけるだけでも結構違うという話です。こっちは自分で試したわけじゃないですか。玄関から入ってくるのが分かっているなら、そこにお札を貼ってしまうのも効果的かも。経験上、霊関係は放置しておくとろくなことにならないので、ある程度スリルを楽しんだら対策を打っておいた方がいいと思います。立野光雪さん。さて、伏光さん、以前ワンルームマンションに住んでいた頃に私も同じような経験があります。私の場合は玄関にのれんをかけて、窓と玄関の双方に向けて鏡、手鏡でいいと思いますを置いて眠るようにしました。これでかなり違いました。ラップ音は続きましたが、声や部屋の中を歩く足音などは聞こえなくなりました。その代わり廊下やベランダで気配がするようになり、隣の部屋に影響があったようですが、この方法でダメな場合は一刻も早く引っ越しをされることをお勧めします。 友人のドクターに言わせると、霊が存在するしないの問題ではなく、確かにその場所との相性というものがあるのだそうです。それは説明のしようのないもので、人間がずっと持っている本能としか言えないと思うことが多々あると言っていました。本人が良くないと思う場所は、やはりその人に何らかの影響を与えるものだそうです。なんてしたったらずな文章。こんな文章でも多少の参考にしていただければ幸いです。ロビンス。立野さんにロビンさん、いろいろとありがとうございます。そんなに今住んでいる場所は悪いと思わないんです。ちょっと体がだるくなることもありますかね。お札はお寺に取りに行ってもいいんですが、とりあえず自分の書いた写経なるものがあるので、それで大丈夫みたいです。ずっと以前にすごくやばい状態の時があって、その頃は九州だったのですが、狐に疲れました。その時写経に助けられました。何かが伝えてくれるってことはよくありますよね。その時は実家にいるおばあちゃんでした。何度も失敗してやっと完成するのに約半年かかりましたね。でも本当信じていなかったんですが、実際こうたびたびあると信じなくてはならない状態になるものです。皆さんの体験話も聞いてみたいです。それではまた来ます、伏水さん。以上。で次、第3夜幽体離脱、奥村のり子さん談。現実と幻の見分けが未だにつかない経験です。確かなのは偶然が重なりすぎてしまったことですね。偶然が重なると必然になると誰かが言いました。とりあえず書いてみて、読んだ方の判断に任せます。北枕で寝ると幽霊に出会うと友達に言われ、私は南枕で寝るようになりました。といってもどっちに枕が向いていようがどうでもよかったんです。どうせ寝相の悪い私のことだから、起きたら北枕だったなんてことは珍しくないし。そして南枕で寝るようになったその日、布団に入って、おー眠くなったぞーみたいな感じになった頃でした。ドン。顔のすぐ横で叩くような音がしました。まるで魂を揺さぶるような音に私はすぐ目を覚ましました。起きると全身汗でびっしょりなんです。そして時計を見ると10時。布団に入ったのは9時です。そんなに眠った気はしていません。それから毎日続きました。あまり続くので枕を東西に変えたりしています。そうするとピタリとそれはやみました。おかしいな、なんかに取り憑かれてるわけでもないし。再び南枕にするとやはり続くのです。それもだんだんと慣れてきた私は、枕の方向を変えるのもアホらしくなって、南枕で寝るのが定着しました。南枕にして何年も経った時でした。奇妙な夢を見ました。雲の上で私が遊んでいるんです。しかも雷がビシバシと轟いている時に、夢だと思った私は気にせず雲の上へ上へと登ってきました。そして雲がなくなってしまいました。つまんないな、このまま宇宙にでも行こうかな。そんなことを思っていると突然誰かに腕を引っ張られました。誰だろうと見てみました。とても綺麗な女性が雲の上に立っていました。しかも服装が妙なのです。絵本で見た天女みたいな格好をしてるんです。彼女はとっても怖い顔をしていました。私はとても悪いことをしていたんだとこの時思いました。何に対してなのかは分かりません。ただごめんなさいと彼女に謝りました。すると彼女はにっこりと笑いました。つられて私も笑います。そして彼女は私の肩に手を置くと見せかけ、思いっきり私を突き落としたのです。ドン。いつもの音で起こされました。やはり寝てから1時間しか経っていません。そして遠くの空では雷が鳴り響いていました。それからは時々しかドンという音はしなくなりました。さてこれは夢なのでしょうか、現実なのでしょうか。やはり分かりません。以上。で次、 第4夜夢の中で生きているシエルさん、ダン&皆さんの感想。お久しぶりです。久しぶりに投稿するシエルです。皆さんあっちの世界ライフが充実されているようで羨ましい限りです。私自身そんなに体験したことは少ない、過去ただし周りの人が巻き込まれることは多いのですが、今回の話はあっちともこっちともつかないお話です。皆さんは夢を見ている途中で、あ、これ夢見てるやと気がつくことはありませんか？私は結構あります。そういう時は夢の中で好き勝手できるので私は大好きです。それは置いておいてと。何年か周期で見る夢があります。それは同じ女の子が夢の中に出てきて、ただ一緒にいたりおしゃべりしたりするだけのたわいもない夢なのですが、なぜか強く印象に残っているのです。初めて彼女が夢に出てきたのがかれこれ小学校の頃でしょうか。それから高校、大学、就職しても時々夢に出てくることがありました。不思議なことに出てくるたびに彼女も成長しているのです。そして思春期を過ぎる頃から彼女は私の恋人として夢の中で振る舞うようになりました。でもそれがすごく自然で当たり前のことのように受け入れている自分がいるのです。彼女が夢に出てくると途中でよくこれは夢だなって気がつくことが多いです。だけどここで目を開いたり何かするのももったいない。それくらい彼女といると落ち着くんですよ。でも彼女が次にいつ夢に現れるかは全く分かりません。そんな時は夢の中でもすごく寂しい気持ちになります。これからも彼女は夢の中に現れるでしょう。でも現実にはいないんですよね。分かっていてもなぜかすごく惹かれます。ちっともあっちの世界の話じゃないですか。よければ感想などもらえると嬉しいです。体験話ってやっぱり好き。伏見光さん、シエルさんの見ている夢の女性ってもしかしたら一緒に夢を共有している人がいるかも。時々いらっしゃるみたいですよ。知ってる人でずっと忘れていた男性が夢に久しぶりに現れたと思ったら、意外と近くに住んでいて会った時は運命だと思ったらしいです。赤い糸ってあるんだとも思いました。私もそんな劇的な出会いがしたい。インターネットで旧友には会いましたけどね。で、なんかいい話です。イタコ28号。シエルさん、伏見さんが書かれていたように一緒に夢を共有している人がいるなら、なんてファンタスチックなんだ。私なんか夢によく出てくるのがゾンビとか血まみれ女なので、全然現実の世界では会いたくないです。で、レディーオブドリームみたい。投稿者若大将野村奈美平さん、シエルさんいい話ですね。実にロマンチック。でもどうします、もし実在してたら。その女の子もどこかであなたの夢を見てて、そしていつか出会ったりして、夢広がりますね。ちなみに鬼太郎作曲のレディーオブドリームって歌があって、確かジョージ・アンダーソンが歌ってるのかな。すごくシエルさんの話に似てます。いい曲ですから機会があったら聞いてみてください。共感するところあるかも。で、シエルさんの夢なんかあったかかくて羨ましい。命知らずさん、私も恥ずかしながら初恋の人の夢などを見たりすることがあります。そういう時何もしなくてもただ横にいるだけで幸せな気分になれるんですよね。たとえ夢だと気がついても。いい年こいだ男がこんなこと語っても気味が悪いだけでしょうが、若大将信長奈美平さんはレディーオブドリームという歌を思い出されたそうですが、私は菊池秀幸の短編一目君にを思い出しました。ハッピーエンドではありませんが、情緒のあるすれ違いの話です。あっちゾーンでこんな気持ちになれるとは思いませんでした。シエルさん感謝。で、夢の中で輝いて。シエルさん、こんにちは。なぜかあっちの世界のお話とは違うのに結構反響があって嬉しいシエルでございます。イタコ28号さん、若大将信長奈美平さん、命知らずさん、感想ありがとうございます。とっても嬉しいです。でもその小説も歌もどうやって手に入れましょう。さて、夢の中での彼女ですが、顔は今まで実際に会ったことはない人で、めちゃくちゃ綺麗というわけではないのですが、すごく惹かれます。人間はもともと男女一対で、その片方を求めているジグソーパズルみたいな存在だという話があります。きっと彼女が実在したらそんな感じなんでしょうね。一度だけ途中で夢と分かった時、今度はいつ会えるかなと聞きそうになったことがあります。でもその時急に寂しそうな顔をしたので聞けませんでした。あの表情は今でも心に残っています。 でもまた今度会ったら今度はちゃんと聞いてみようと思います。このままじゃ心のモヤモヤが取れないから、たとえそれで後悔してもね。なんかますますあっちの世界じゃないや。ではまた。でっていうので、若大将野村が波平さん、レディオオブドリームはですね、鬼太郎っていう音楽家で探せばすぐ見つかりますよっていうので、バーって書いてあって、探してみてと。で次、イノシシラズさん、私の紹介したものは公文社文庫から出版されている追撃者に収録されている一編ですと。で次、ドリームインシエルシエルさん、こんにちは、お久しぶりです。以前夢の中で成長している女性のお話を投稿してたのですが、昨日お昼寝していたら久しぶりに出てきたので投稿いたします。今回は今までとは少し変化がありました。それは彼女の弟が出てきたことです。彼は自分のことをゆうちゃんと呼んでいました。夢の内容はあまりはっきりとは覚えていないのですが、まあいつも通りたわいもない夢でしょう。ですが途中で夢から覚めそうになった時、ゆうちゃんにもうすぐ僕は夢から覚めてしまうからお姉ちゃんによろしく言っておいてとことづてを伝えたと同時に目が覚めました。そして起きてから大事なことを聞くのをまた忘れてました。彼女の名前、次はいつ会えるんかいな、アホですね私は。で夢の中の生きているについて、投稿者上田さん、そういえば昔よく出てきた女の子がいましたが、最近はめっきり出てこない。私の場合は相手の自分も年齢は変わりませんでした。ただし自分も現実とは違うようでしたが、鏡が出てきたことがないので分かりません。皆さんにちょっと聞きたいのですが、夢の中で夢見たことあります？私あるんですよ。夢から覚めるとなんか変で、なんとなくまだ夢の中だと分かるんですよ。その後で実際目が覚めるってやっぱりと思うんですよね。夢から覚めてそこが夢の中なんていうのはあるんでしょうか？それともそれ全体が夢なのか、よくわからない。以上。なんかあのスタイル変わった、これ。感想までつくようになっちゃった。でジーターですよみ761、肉体年齢は若者でも魂がおっさんなんだよ。おっさんか。いやでもね、おっさんっぽい。762、とりあえず今日で200話目突破ですかと。無理です。で763、おっちゃっちゃっちゃっちゃと初めて聞かせていただきますと。絶対嘘だ、書かないでしょおっちゃっちゃっちゃっちゃなんて。で764、バンコさんで、夢の中で夢を見るはたまにあるよと。あるんだ。ていうか夢を最近見た記憶がないですね。夢を見てるんでしょうけど記憶がないですね、自分はね。で次いきます。第5夜、黒い丸い物体、マユラさん、ダン、こんにちは。いつも楽しく拝見させてもらってます。私は全く霊感なしの人間で、今まで霊感バリバリの人とお友達になったという経験もないのです。なぜ皆さんそんな面白い経験とかできるのかな。面白いとか面白くないとかそういう問題じゃないって。そんな私でも多少の経験はあるのですが、私が中学生の時、手も触れていないのに物が勝手に動くという現象がよくありました。もちろん振動とか地震とか一切なしですよ。棚の中のぬいぐるみとか置物とか本とかポーンと空中に飛んでいく感じなんです。棚の中には数個のぬいぐるみをまとめて置いたり、本棚なら20冊ぐらい整列して並んでいるわけなのですが、そのうちの1個、1冊だけが選んだように動くわけなんですよ。何らかの振動で動いたというなら、1冊だけ本なり物なりが動くのはおかしいと思いませんか。まるで透明人間が本棚から1冊本を抜き出したみたいな感覚でしたね。こういうのってポルターガイストっていうんですかね。でもポルターガイストは思春期の子供の抑圧された性欲が無意識のうちに発動した超能力みたいな言い方をする人もいますね。事実、私の中学生の時に頻繁に起こりました。家は墓場の隣なんですが、でも見ないですね。私はやっぱ見えない類の人なんでしょうね。でも UFO は見たんですよ。見ただけで UFO にさらわれて体に金属片を埋め込まれたとか、そういうことは一切ないのでつまんないですね。 家の玄関から出たら私の頭上3メートルぐらいのところで黒い丸い物体が静止していたんですよ。なんか鉄でできてたみたいな感じ。表面にうっすら十字の模様が浮き彫りになってて、ラジコンにしては音もなくピタッと静止したまま動かないのが気色悪くて、もちろんあたりに操作している人影もないし、もちろん糸で釣ってるとかそういうのもないし、それが一体何なのかいくら見ても正体がわからなくて、こうなったら写真に撮ってやろうとカメラを撮りに行ったら消えてました。謎だ。で、以上。で、ジータ765200話までなら全然無理じゃないよ。99人読破したおっさんなら余裕と。いや、つか今日ででしょ、今日で200話だよ、今日で200話無理だろ、どうかな、どんだけだよ。で、次行きます。今日10夜まで行こうかな。だから110話目までやろうかな。第6夜、樹海は辛いよ、シエルさん、ダン。さて、今回は私の話ではなく、自衛隊にいた頃の先輩のお話です。先輩は仮に愛さんにしましょう。愛さんは釣りが大好きで、そのために車をジムニーに変えてしまったほどのめり込んでいました。毎週のように仲の良い友達と渓流に釣りに行っていました。その先輩がある日私に言うのです。樹海はやばかったと。なんでと思いお話を聞いてみると、夜遅くまで釣りを楽しんだ愛先輩たちはジムニーで一休みと仮眠をとっていたそうです。しばらくは何もなかったそうですが、愛先輩が途中でふと目を覚ますと車の周りに人の気配があります。しかしそこはそんな夜中に人が来るような場所ではないので、怖くて目を開けられなかったのだそうです。そのうち隣で寝ていた友人もただならぬ気配に目を覚ましたようでした。しかし二人とも怖くてなかなか目を開けられません。こうなったら仕方ない、一緒に目を開けようということになって二人で目を開けました。ジムニーの周囲のガラスいっぱいにたくさんの人が車の中を覗き込んでいたそうです。急いで車を出して夜道を疾走しました。しかし樹海の周りから後方から何かがたくさん彼らを追いかけてきたそうです。街の明かりが見える頃、彼らはようやく恐怖から解放されました。愛先輩は私に真顔でこんな話をしました。眠れないっちゅうに。で、以上。ジーダ766、今日で200話でも余裕だよと。766番さんは俺かと。なんで余裕だよって言い切れんだよ。余裕じゃねえよつか、もう無理だよ、どう考えても当たり前だけど。多分24時間バトルをしないと多分ダメじゃないの。あ、そこまでしなくてもいいけど、12時間バトルしないとダメかな。で、767番、おっちゃん昨日はどんな夢見たと。なおっちゃんじゃねえけど、なんだよその公園に来たあの紙芝居の親父に話しかけるぐらいのそのフランクなトーンは。とりあえず、いや、どんな夢見たって言われても、ないです、何も。残念ながら。そうですね、うん。うまい棒サラミ味買ったと思ったら、コーンポタージュ買っちゃった。まあ、色でわかるけどね、もう。てか、美味しさアップしてると思ったら、美味しさアップしてなかったっていう、まあ、残念な夢ですよ。で、次行きましょう。第7夜、時を超えた男、命知らず三段。なんか、まあ、もう、常連さんばっかりが書き込むようになってんのかな。で、行きましょう。久しぶりにあっちの世界の空気を吸いに来ました。いえ、いつも見に来てるんですけど、今回はちょっとした話なのですが、私時を超えたことがあります。あれは高校受験の頃でした。解けもしない問題にうんうんうなっており、いい加減疲れていたのです。机の上の時計を見ると午前1時過ぎ。いや、ちょっと寝ちゃおう。そう思って私は机の上に突っ伏しました。 それからちょっとして目を覚まして時間の確認にまた時計を見ますと12時50分でした。おや、あ、どうして時計が狂ってないかどうかなと調べましたが別に何ともありませんでした。もう何だったのだろう。友達に話したら受けは取れましたがやはり誰も信じてくれませんでした。本当のことなのにな。それと私が以前持っていた腕時計はとっても可愛いやつでした。私の見てないところでサボるのです。時間を確かめようとしてみると少ししてからカチッカチッと動き出す。しかし今までサボっているもんですから時間の針はデタラメなんですよね。そのくせ私が目をやると必ず動いてくれる。まるでごめんよちゃんと動くからさと言ってるような感じでした。時計屋に持っていくと寿命だと言われましたがしばらくそのまま使い今では引き出しの中にいます。偶然なんでしょうけどそんなんで愛着が湧いてしまうんですよね。以上。ジータ、768なら12時間バトルすればいいじゃないと。やです。769やっぱ一気に100、やっぱ一気に100は読まないとご利益ないのかなと。ん、何かが起こるってこと？ご利益が、うん、勘弁してほしいですけどねとりあえず、うん、でもねなんだろうな、昨日ねなんだかんだで、ね、寝たのね2時ぐらいになっちゃったのもう、うん、ダメだった。なんかさもうあれに興奮したんじゃないの、多分テンション上がっちゃったんだと思うんだ。あの100話の時にさサプライズがあったでしょ、あれで多分テンション高くなっちゃったんだと思うんですよ。だから2時ぐらいまで寝れなかったんですよね昨日。布団に入ってもずーっと寝れなくてね。で次行きましょう。第8夜鎌持った大男貴公子 R さんダンっていうかテンポいいのか。で行きましょう。こんにちは、貴公子 R です。今回は鎌持った大男のお話をしようかと思ってパソコンに向かいました。とっても霊感を持った友人曰くこんな話を送ると絶対に何かに取りつかれるからほどほどにと言われました。けど話したいものを話したい、そんなわけで送らせていただきます。さて僕が霊感を持ち始めたのはほんの3ヶ月前。なんで持ったのだろう。とっても霊感持った友人に聞いたところ俺のそばにいるからと言われてしまった。霊感は映るらしいですけど最近抜けてきました。安心してたらこの前にまた復活。もう嫌じゃ、さっさと亡くなれ叫んでみたところで本題に行きましょうか。白いカーディガン事件の前、そうですね2週間ってとこですか。そんな時にこの事件がありました。今でも天井に猫の死体のあるところに友達4人で集まった時のことです。猫の死体というものは霊を呼び寄せやすいらしくたくさん見ます。なんで死体を片付けないのかという問いもあるでしょうが理由は簡単です。人の家だし前やろうとしたけど狭くて無理だったからです。そんなわけで天井が抜けるのを待ってる今日この頃です。腹の部分だけ飛び出してるんです。なかなか不気味。そんなとこに泊まる俺らって一体。まあそんなわけでとっても幽霊が出やすいとこなんですよね。そこで友達 S に取り付いたのが鎌持った大男です。僕は霊感があるって言ってもぼんやりとしか見えません。カーディガンのように見えるなんてのは稀です。それでその時最初は変な大男なんていないんです。ただ友達曰く白い服着た美人のお姉さんがいただけだそうです。美人だったので除霊しなかったとか。それにとっても強いらしい。侮れないぞお姉さん。それでしばらくそこでたわいもない雑談なのを4時間ほどしたんです。それで夕焼けが綺麗になってきたんですよね。それで帰ろうという話になりました。その時はまだ猫の存在は知らないんです。ただなんでここはいっぱいいらっしゃるんでしょうかねなどとしか思っていませんでした。それでまあそのまま帰るために自転車に乗りました。じゃあねまた。 などという挨拶を交わした後、走り始めました。友達3人でです。1人は僕、1人は S 君、1人は霊感持った友人 T です。最初に気づいたのは T でした。 S、 お前の後ろに鎌持った大男いるぞ。 S は実はかなりの怖がりです。僕も信号待ちになってから S の方を向きます。いました。ぼんやりとです。僕には鎌なんて見えません。 T に、いるけどさ、鎌なんて持ってんの？ T は言いました。いるよ。なぜかスーツ着て鎌持ってる。それでも僕は鎌なんて見えません。そのうちに信号が青になりました。 S はビビりながらも走りました。まだ鎌なんて見えない僕は T になおも聞きました。そこで T は言いました。あそこの鏡によく映るからこのミラー見てごらん。 T の自転車には鏡がついています。そこをなんとか覗きました。います。スーツ着て鎌持った男。マジでビビりました。はっきりと映ってるんです。 S に気づかれないようにしながら走っていきました。途中でカーブミラーがありました。そこ見ました。ちょうど鎌持った男がいました。けどもっとビビりました。僕の後ろにもいたんです、変な人。鎌持った男の方が強いのかは知りませんが、鎌の方はよく映って、僕の方はぼんやりとしか映りません。だから変な人です。その日はそのまま家に帰りました。僕の家が一番近くて、僕が家に着いてから二人は仲良く並んで帰っていきました。 S の後ろにはやっぱりいました。僕の方はその日の夜、 T に教えてもらった方法で追っ払いました。弱かったようで、どうやら消えてくれたようです。次の日、 T にあの鎌持った男のことを聞いたのですが、あっけらかんとして言いました。まだついてんじゃないの？僕は思いました。さっさと追っ払ってやれよ。 T 曰く、面白いから 2,3 日ほっといて、何かあったら追っ払うとのことでした。まあ T が追っ払う前にどこかにいたようで、次の日 S を見たときは何もいませんでした。以上が鎌持った大男の話です。以上。でジータ、770番さんで、次の土日は100話一気に読むよねと。人狼やるから。で771番、なんか生き人形って話をラジオで朗読するとご利益があるらしいです。知りません。つか生き人形って、またネタ増えちゃってんだ、それまずいで。散々いろんなのやっててさ、小鳥箱とかいろんなやっててさ、今度生き人形っつうのがあんのかい。まずいなぁ。でも千話朗読が先じゃない。で772、そういえばガチムチハンバーグ2個目は美味しく食べられたよ。でもなんだか今日はすごくお腹が痛いんだ。お前また失敗してんじゃねえの、本当に。半生じゃねえの。てかお腹が弱い子なのかな、本当に。大丈夫かよ、本当。なんですぐハンバーグ食ってお腹痛くなるって、どんだけだよ。大丈夫かそれ。で773番、人狼終わった後に100話読めばいいよと。何を言ってるんだっていうね。お前は何を言ってるんだってやつあるでしょ。あの AA を張りたいくらいの気持ちですよ。人狼はもうそれやるだけで6時間とかかかって、5時間近くかかっちゃうんですから、配信で。もうどうしたらいいか分かんなくなっちゃうんですから。100話読めばいいよ、だってできねえつ。で次、第9夜、爪襟学生服健康有料児さん段。爪襟学生服前編。昨年僕の親戚のお兄さんが結婚しました。そして式も終わり、我が家で親類一同集まって食事をしながら団らんの時を過ごしていた時に、そのお兄さんから聞いた恐ろしい話を聞くことができたので、その話を紹介させていただきます。話が分かりやすいように登場人物にかなを使用させていただきます。 A 親戚のお兄さん、 B、C、D 友人。 A は大学に通ってた頃は自宅から近いこともあり自宅通学していました。しかし大学出てきた友人 B、C、D は大学でできた友人 B、C、D は地方から来ていたので大学の寮で寮生活をしていました。その大学の寮は古い木造の2階建てで住居人数も管理人の老夫婦を合わせても10人前後の小さな寮でした。そしてその寮には少し不可解な出来事が毎日のように起きていました。例えばお昼ごろ2階の住人が洗濯物を取り込んでいると1階から管理人が呼んでいる。要件は電話が入ってますとのこと。かっこ寮には電話が一つしかないため下に降り電話を済ます。それで2階に戻って洗濯物の取り込みの続きをしようとするとすでに全ての洗濯物が取り込まれかつ全てきれいに畳まれている。しかし下に降りたのは1分も満たない。周りの住人に聞いても誰も部屋に入っていない。夜中の2時頃になると決まって寮の中を歩き回る足音、扉を開けると誰もいない。時として各部屋をノックする音、もちろん誰もいない。ですから寮に住んでいる学生は夜中の1時頃になるとみんなで24時間経営のコーヒーショップに行き早朝まで時間を潰すのが恒例になっていたそうです。もちろん B、C、D も例外ではなく夜中は大抵外にいたそうです。ところがある日 A が B、C、D を誘い C の部屋で麻雀しよう、今日の夕方寮に行くからと言って麻雀大会をしようと言い出しました。 B、C、D も夕方からなら別にいいということで C の部屋で麻雀大会が始まりました。しかし結果は A の一人負けとなってしまいました。とうとう A は今日は鉄マンだ、お前ら勝ち逃げず許さんぞと言ってやめようとしません。時は過ぎていき夜中の1時になりました。他の部屋の連中が C の部屋を訪れ、おいお前ら1時になったぞ行かねえのかと誘いに来ました。 B、C、D は残るのが嫌でしたが A がこの調子でしたので仕方なく残って麻雀することにしました。ところでこの A はもちろん寮の噂を知っていましたが全く怪奇現象の類は信用しない男でしたので全く気にする様子はありませんでした。そして2時が来ました。後編。トントン、どこからともなく音がしました。 B、C、D の3人はびっくりして怯え出しましたが A は気にするな、なんか物が当たった音やろと全く気にしませんでした。しかしトントントン、ドントントン、ドントントン、徐々に音が大きくなっていきます。これはただごとではないとやっと A も思い音のする方をよく見ました。それはカーテンの向こうから窓を叩いている音でした。ドントントン、タンタンタン、今にもガラスが割れる勢いで何者かが向こうからガラスを叩いています。しかし C の部屋は2階です。 B、C、D はすっかり怯えてしまいましたが A は誰かのいたずらじゃねえか、よし確かめてやると言って窓の方に歩み寄りました。そしてカーテンをさっと引きました。ちなみに寮の窓ガラスはすべてすりガラスになっており向こう側はぼんやりとしか見えません。もちろん C の部屋も例外ではありませんでした。ガラスの向こうに何者かがいます。黒い服装の何者かが大きく腕を振りかざして窓ガラスを叩いています。おいおい冗談だろ、これ誰かのいたずらだって、クソ確かめてやる。A は窓ガラスを思いっきり開けました。うわー、そこにいたのは詰め襟の学生服でした。いや詳しく言うと学生服を着た人間でした。ただし首から上がありません。その学生服を着た人間は腕を前後に振り窓を叩く動作を繰り返していました。宙に浮きながら B、C、D はすっかり腰の抜けた A を抱きかかえ一目散に外に出ました。そして寮の外から2階の C の部屋の窓を見ると部屋の中からそいつがこっちの方に体を向けていました。4人はコーヒーショップまで全力で走っていき他の寮の住人に事情を話しました。朝皆で C の部屋に行きました。ガラッと窓が開いている以外何もおかしくはありませんでした。しかし C が窓を閉めた時窓にしっかりと手形が2つありました。 A 親戚のお兄さんはそれ以来 幽霊らしきものを見たことがないそうですが、あれは完全に幽霊だったと言っています。今でも彼が何者だったのかはわからないそうです。 B、C、D の3人も体に異変はないそうです。しかし親戚のお兄さんは今でも夢の中で首なしの学生服の彼が腕を振っている映像を見るそうです。なおこの寮は6年前に取り壊されたそうです。以上。で、ジータレス読み774番、どうしていいかわからないなら全部やっちゃえばいいじゃないと。で775番、逆に人狼読んだ後に100話読んだらいいんじゃないと。逆に逆にって逆になってね、ドストレートじゃねえの、剛速球でしょそれ。で776番、久しぶりに24時間配信すればいいじゃないと。どうせ聞かねえんだろ24時間も24時間配信なんてね、ずっと聞いてる人なんていないもんだって。何の意味もないよ、リスナー数がブワングワン動くからね本当に。で延べリスナー数だけがあのどんどん増えていくという、なんだろうこれっていう、結局グダグダなんつうのかな、自分もともと配信グダグダですけど、なんつうかな、余計なんつうの、もうレッスンもないし、どうしたらいいのか分かんなくて、何しよう、何しようって言ってるような感じの、もうずっと波のない、感じの時間が何時間もね、昼頃続くっていうね、もう何ですかこれはっていう、だったら寝てりゃよかったじゃんみたいなやつになりますから、だから12時間配信ぐらいですよ、やったとしてもね。まあやりませんけど。で、777番、バンコさんで37来た。で、一人形はやめておいた方がいいよ、普通にやめておけ。って言われるとやりかねない。で、778番、聞いてやるよ、だから24時間やりなよと。やんないよ。アンさんがやってくれよ、778番さんが。うん。俺頑張っていくから、じゃあ。で、779番、そんなグダグダ配信が大好きです。じゃあやればいいじゃない、自分で。本当に。あれ、つれえよ、でも、本当。後半もうね、テンションで乗り切れなくなって、体力がもうスコーンとね、もう疲れがドバーッと出るようになった時はもうどうしたらいいか分かりません、もう、ね、で780番さん、24時間放送してくれたら24時間リスナーするよと。絶対眠くなる、どうでもいいやみたいになるから。で次いきます。第10夜夢、野良猫さん、伏光さん、団、また伏光さん出てきた。はじめまして、いつも楽しくビビりながら拝見させていただいてます。シエルさんの話を読んで思い出したので書き込させてもらいます。2年ほど前借金があって大変だったんですが、その時付き合っていた彼女が霊感が強くて、いや実際は遊ばれてただけなんですけど、ってことは置いといて、その彼女が言うには、僕が夜中に体から抜け出して近くに住んでる僕と同じようにお金のことで困っている女の人と会っているって言うんですよ。僕としては霊感すらないし、夢として見たこともないな、見たことも、全然記憶にないんで、鈍感というかなんというか、全然つまんない話でしたね。シエルさん羨ましいです。とりあえずこれからもよろしくお願いします。投稿者野良猫さん。で、野良猫さんの家は近くにお墓がありますか？以前私はある男性に行ったことがあります。あなたには女の人がついていると、その人の場合は空の墓に毎日水を与えていたらしく、どうもそこに霊が寄ってきていたらしく、そこで疲れていたみたいです。私は霊媒師でも何でもないのでお祓いを済めましたがね、たまにちょっとしたきっかけで疲れることがあるので要注意ですよ。そんな私も狐に疲れたことがありました。夢の話、何度も同じ夢を見ることがあります。何かを伝えに現れることがしばしばです。以前古い家を取り壊すことになっていた時、私は実家からちょっと離れたところで寮生活をしていました。そんなある朝早くに母から電話があったのです。 夢におばあちゃんが出てきて、古い家にある手彫りの木像と一緒にあの家は壊さないでと言うらしいんです。はじめは信じていなかったらしいんですが、古い家に行ってみるとその像の前に飾ってある花だけが生き生きとしていたらしいんです。何箇所か飾るところがあり、他の場所はすっかり水を吸って干からびていたそうです。こんなことがあって未だに古い家はまだ健在です。投稿者伏見光さん。以上。で、781番さん、バンコさんで、霊障を起こすだけなんだけど、リスナー巻き添えで、それでも生き人形はやりますか、イサムさん、ふふーっと。霊障を起こすだけなんだけどっていうか、起こすだけっていうレベルじゃねえよね、どう考えても。何かやった人がそういう風なのあったと。それはやばい。じゃあどうしよう。じゃあお札を持ってきて、お札貼りながら喋りますか。じゃあで782番、イサムさんの24時間が聞きたいんだよと。やだよっていうか、やらねえよっていう。24時間は本当にね、つまんない。逆にいつも自分のが面白いとは思ってませんけど、当然よりつまらない、風になります。配信絶対そうだが、きついですよ。で、なんか時間的にまだいけそうなんで、第15夜ぐらいまでを目指していってみたいと思います。呪われたベッド、第11夜、奥村のり子さん談。夢の世界と聞いてやばいことを思い出しました。寝るにはベッドが必要ですよね。畳の上でという人もいるかも。もしそのベッドにやばいものがついていたら、これは私のいとこの話です。いとこの直也くんは無遊病にかかりました。夜になるとどこかへ歩いて行ってしまうのです。朝起きると足は泥だらけ。家族もどこに行っているのかと聞いても直也くんは覚えていません。だから無遊病と言ってました。ところがある日、帰ってこなかったのです。一生懸命家族で探しました。しかし、直也くんが行動できる範囲にはいません。夕方、家に帰りました。やはり帰っていません。そこへ警察から連絡が。直也くんを保護したという話です。しかも、場所は歩いて半日はかかる河原です。どうやってそこまで行ってしまったのかはわかりません。直也くんを引き取りに両親は車で行きました。直也くんはどうしてここにいるのかはわからないでいました。行ったことがない場所ではありません。しかし行ったのはバスで、小学校の遠足です。パジャマ姿の直也くんは手も足も汚れていました。手も？両親はおかしなことに気づきました。今まで足だけだったのが手まで汚れている。その日はとりあえず警察にお礼を言って帰りました。危ねえ危ねえ。ところが次の日も、また次の日もそれが続きます。どうしてだろうか。考えているとふと木製のベッドが気になりだしました。買ったはずのベッドです。それで寝るようになってから直也くんはおかしくなりました。試しに直也くんを畳の上に寝かせました。すると無遊病は発生しませんでした。原因のすべてはベッドにあったのでした。それからすぐにベッドは廃棄されました。今では健康に生活しています。とても無遊病にかかっていたとは思えません。それにしてもあのベッドは何だったのでしょうか。木製のベッドには気をつけましょう。以上。ジータ783番、霊障とか体験してみたいから、磯野さん配信して、と。自 自分でやってください、俺は聞きません。で84番、せっかくだからやってみようぜ。何回一人形を朗読したラジ何回か一人形を朗読したラジオを聞いたことあるけど、大小あれど何かしら起こってるねと。やべえなそれ。で785番、バンコで、おかえと DJ さんが一人形をやってくれましたと。もちろん回線通じてリスナーにも霊障のお裾分けいただきました。あれは大変だよ普通にと。で786、岡室さんって知ってる？知らない。おかえとでは有名なんだけど、岡室さんはガチ、本当でガチで無知。ダメじゃねえかよ、ガチ無知か何がガチなんですか。ガチでそういう、なんだろう、霊を見たりとかする方ってこと？うん、てか、おかいた、残念ながら、申し訳ないですけど、おかいた、本当に知らないんですよね。見ませんから。だから、おかいたの DJ さんっていうのはですね、一人しか知らないかな。二人か。二人ぐらい。うん。スレで教えてもらった方は知ってます、うん、知ってますけどね、はい。で、次いきます。第12夜 UFO 天正龍泉さん段、これは天かける龍のひらめきですか。これはでいきましょう。私が見た幽霊や幽霊や UFO ってなぜか半透明だったりします。幽霊と UFO を一緒に考えるのは自分でもどうかと思ってますが、 UFO は新宿のグリーンタワービル、高層ビル街の端っこの27階で仕事をしていた時のことです。何気なく外の景色を眺めた時、そいつはいました。右手にサンシャイン60が見え、遠くに飛行船が飛んでいるのが見え、そして窓から見える景色の2分の1程度を占める比率でそいつは浮かんでいました。大きさは何キロメートルの単位だと思います。そいつは窓の右手から左手にゆっくりと移動していました。格好は円に近い楕円で、ラーメン丼を真上から眺めたように円に沿ってぐるぐるの模様みたいなものが見えました。全体的に灰色だったのですが、なぜかそいつ右下隅あたりだけ透けていて、その先の景色が見えていました。隣の席のやつに、あれなんだと思う？と話しかけてみましたが、案の定、なんでしょうねと当たり前の答えが返ってきました。そう思って家に帰ってからニュース番組を片っ端から見たんですけど、全然その話題に触れてくれませんでした。あんなでかいもの二人しか見てないってことはないと思うんだけどな。以上。で次、第13夜遮断機の女奥村のり子さん談。これはかなり昔に聞いた、しかもあまりはっきりと覚えていない話です。今さら当の本人に聞くわけにもいかず、覚えている部分をつなぎ合わせてみました。母方のおじ太郎かっこ亀さんが炎天下の中歩いている時でした。車をどこかに置いて歩いていると遮断機があります。しかも降りています。だからタバコをふかしながら待っていました。電車がどこかで停車していてちっとも来ません。まあタバコが吸い終わるまでに来てくれればいいか、そう思っている時でした。誰もいなかったのに突然隣に女が出現しました。本当に前触れなくです。暑い日だったので気がつかなかったのだろうと太郎さんは思いました。ふと見るとその女性とても綺麗です。髪が長く背筋もピンと伸びて白いワンピースがよく似合う女性でした。彼女はしばらく前を見ていたのですが、太郎さんの視線に気づきにっこりと笑います。太郎さんも笑い返しました。それから電車が通り過ぎ遮断機が上がりました。もう一度女を見ます。しかしどこにもいませんでした。その夜眠っていると枕元に昼間の女が座っていました。そこでやっと恐怖が襲ってきました。 女は太郎さんの目に触れました。そしてまたにっこりと笑って消えていきました。それからすぐ視界が真っ暗になったのです。驚いた太郎さんは隣で眠る妻を起こしました。そしてすぐ入院しました。その後太郎さんはお祓いしたそうです。結局その女は何だったのか今では怖くて聞けません。でもあまりいい例ではなかったのは確かなようです。以上。途中でピピピピ鳴っちゃいましたね、ごめんなさいね。で次、第14夜114話目。そのベッドはロビンさん団。まだ関西のある町に住んでいた時のことです。やたらと恐怖体験をしてしまう友人がいました。福田くん、過去仮名と言います。不思議なことに彼が恐怖体験をするのはなぜか女性と一緒にいる時。それが恋人だろうと友人だろうと単なる同級生だろうと、なぜか女性と一緒にいると不思議な体験をしてしまう。これも得意体質って言うんでしょうか。その夜福田くんは付き合い始めて間もない恋人と六甲山にドライブに行きました。夜景を見ながら話をしているうちに自然と二人の感情が高ぶってしまい、暗黙の了解のうちにホテルへと車を走らせることになったのです。六甲から神戸の北野へ。異人館で有名な北野はホテル街としても有名なところでもあるのです。当時学生の間で人気のあったイーというホテルの駐車場に車を入れ、2人はガイドパネルに沿って部屋へと向かったのでした。2人が入った部屋はブルーを基調とした部屋で、ゆったりとした部屋はファッションホテルというよりはリゾートホテルといった雰囲気でした。その部屋で幸せなひとときを過ごした2人は他愛のない話をしながらもうとうとしていました。やだ、どこかの部屋の声が聞こえる。彼女が上半身を起こしました。福田くんが耳を澄ませると確かに男女のくぐもった声が聞こえるのです。やばいな、自分たちの声も聞かれていたかもしれないと思うと恥ずかしさで全身が熱くなるようでした。泣いてるのかな。男の声は聞こえなくなり、女の泣き声とも笑い声ともつかないものだけが聞こえてきます。しかもそれがだんだんと大きくなるのです。気持ち悪い。福田くんはバスローブを羽織るとゆっくりと部屋の壁伝いに歩き、どこからその声が聞こえるのかを確かめようとしました。彼女もベッドから出ると福田くんにしがみつくようにして歩き始めました。二人はあるドアの向こうから声が響いていることに気がつきました。その時に初めて気がついたのですが、クローゼットのすぐ横になぜかドアがあるのです。福田くんが恐る恐るドアを開けると、その向こうは短い廊下になっていて、突き当たりには白いカーテンがかかっていました。二人はしばらく躊躇しましたが、それでもそのカーテンを開けてみたのです。そこは奇妙な部屋でした。家具の配置も広さも福田くんたちの入った部屋と全く同じ。壁紙やカーテンまで全く一緒なのです。ただそこには彼らの脱いだ衣服がなく、ベッドも使われた形跡がない。怖い。彼女の声が部屋の中に響き、それが余計に不気味でした。確かに声はこの部屋から響いていたのです。でも人のいた気配さえありませんでした。ここを出た方がいい。二人は慌てて元の部屋に戻りました。謎のドアを閉めて二人が振り向いた時、部屋の片隅に女性が立っていたのです。妊娠しているらしく、大きなお腹を抱えて。人間、本当に驚いた時は声なんて出ない。福田くんだん。その後二人はどうやって服を着てホテルを出たのかもわからなかったそうです。私のマンションに転がり込んできた二人はただ震えるだけでした。この福田くんと一緒に遊びに行ったためにとんでもない目に遭ったこともあるのですが、それはまた次の機会に。 題名のことをすっかり忘れていました。笑ってやってください。そのベッドはっていうのは、部屋に現れた女性が福田くんたちに向かってつぶやいた言葉だそうです。その声が耳に入った瞬間、福田くんと彼女はなぜか目をそらしてしまって、次にその場所を見た時には女性の姿はなかったそうです。以上。ジータ787、福田カッコベ君カッコカリカッコが多すぎはい、で次いきますよ今日最後、第15夜ホモじゃんチョンビヒゲタ三段。こんにちは、チョンビヒゲタです。今回は私が世にも珍しいホモの幽霊に襲われそうになった体験をお話しいたします。あれは今から2年前ぐらい日曜日の朝方のこと、目が覚めると同時に体が動かなくなりました。金縛りです、またかと思いながらそのままほっといたんですが、私は結構金縛りになるんで、なぜか徐々に足が開いてきて、誰かに無理やり開かれる感じ。私も抵抗して閉じようとしているのですが、体が動かないんで無駄でした。怖いというよりも変な危機感が出てきて、こっちも必死だったんですけども、それを無視するかのように尻穴の先に変な感触がしてきました。これは非常にやばい、そう思った私は無我夢中にありったけの力を出した瞬間、ガバッと起き上がりました。私があまりにも抵抗したので、奴は諦めて帰ったようでした。危なくやられるとこでした。もしかしたらちょっとは入っていたかも。世にも珍しいホモの幽霊のお話でした。これ最後今日最後これかで、ジータ788、ホモの幽霊とか好きですね、と。つうか、あれ、避けて読んでよかった、これ。で、789、今日の最後は、ホモ霊で終わるのですね、と。終わらせねえ。次行く。第16夜、UFO といえば、ミュンさんダン。てか、題名を見ると、だんだん、ちょっと雰囲気が違う感じが、するんですけども、行きましょう。 UFO といえばミュンさんダンから。多少終局に向かっている話題を再度振ってしまって申し訳ありません。ミュンです。私もあまり面白くないのですが、 UFO らしいものを見た時があります。それは川べりでした。高1くらいの時で、ワルの仲間がおのおのどっから拾ってきたのかわからないゲンチャリや単車を転がして、意味もなく甲骨感に浸っていた時のことでした。そんな遊びをしていたので、やはりなるべく暗い方がいいので、自然と暗がりの川沿いというわけです。ゼック、5、6人いましたが全員ゼックでした。そんな暗がりに太陽ほどもある大きなかつ明るい未確認飛行物体がものすごいゆっくりと空を横切っていました。それはそれは気持ちよさそうでした。お決まりのようにゲンチャリはエンスト、20回くらい蹴ってもエンジンがかからなかったのは覚えております。未確認とはいえ、やはりあれだけ威風堂々とされると、その事実を否定したいという作用が働くのか、仲間たちは皆一様に見なかったことにしようと、まさに無関心社会さながらの対応で、現実的な対処としておりました。そこに個人的には見たものの大きさみたいなものを改めて感じていました。繰り返しになりますが、それは円盤というよりは太陽でした。古代人の太陽神霊さんの思想はまさかとは思うがという一瞬ではありますが、一瞬ではありましたか。やっちゃった、次行こう ジータ、レス読み、790、最後にいい話だったなと。いい話じゃねえ。791、じゃあ、キリのいい20話まで行こうかと。わかりません。で、792、おっちゃんっぽい話だったねと。なんでだよ、俺、どうして、もう避けられないね、俺も。で、793番、ホモの UFO と。もう、くっつけちゃったよ、もう。なんだよ、ホモの UFO って。未確認だっつってんだよ。なんでホモだってわかんない。で、次、第17夜、父の生き霊、奥村のりこさん誕。父方の姉が結婚した時の話です。九州に住む父の妹さんを私は一度も見たことはありません。九州という遠い地のためと諸々の事情によりおばは我が家に近づけないでいました。そこへいとこの結婚です。来ないわけにはいきません。父は内心では喜んでいましたが、家族の手前しかめっ面をしていました。結婚式は滞りなく進み、終わったのは3時。結婚式にしぶしぶ出席した私は、その頃には前日の疲れと長距離の運転によりかなりくたばっていました。それでも父に気を使いました。名残惜しそうに話をしている父に、私と母はコーヒーでも飲もうと提案しました。しかしそれは結局できず、父は見るからにがっかりして家に帰りました。家に帰ってからもいろいろと問題が続き、私が寝たのは12時を過ぎていました。父には明日名古屋に行こうよ、私が運転するからと提案しましたが、堅くなに拒否しました。母の手前、それにうなずくわけにもいきませんでした。ところが次の日、母に朝早く叩き起こされ、これから名古屋に行くよと言われました。寝ていたかったけど、父に運転させるわけにもいかず黙っておきました。母が私が泣いてたと言って説得したとか。名古屋に行くと九州のおばはとても驚いていました。父が来るということに。夜おばが目を覚ますと父がベッドの横に立っていました。いないはずの父がいることにおばは驚いたそうです。お兄ちゃんどうしたの、こんな夜遅くに。もう九州に行ったら会えなくなるから会いに来た。そう言って父は笑ったそうです。すっかり病気で痩せ細った父の顔におばは涙が出ました。ごめんなさい、本当にごめんなさい。何度も父に謝っていると、いつの間にやら父は消えていました。夢だったと思うの。でも本当に会えてよかった。ありがとうマナちゃん。おばに感謝され、私は父を名古屋に連れてきてよかったと思いました。父は泣きはしなかったものの、とても嬉しそうでした。この先病気がいつ悪化するかわからない父だけに、これが本当の別れになると思いました。それが分かっているだけに、父は生き霊になってまでおばに会いたかったのでしょう。父ももうすぐ透析をするかもという段階になってきました。これから先九州のおばに会えるのかは、父が亡くなった後かもしれません。以上。俺たまにおかしいな、言ってることが。で、ジータ794、よガチムチ君コン、もうぶん殴るっていうね。もうそんなこと来たら、エルボーですよ、後ろからドーンですよね。よガチムチ君、なんだそのガリガリ君、もういいや。よじゃねえよ、絶対こいつ右手上げてんもん、よっつってね。しかも肩叩いてよっつって後ろから、ガチムチ君っていうね。絶対もう裏剣ですよね、とりあえず。うるせえっていう。はい、まあとりあえずこんばんはと、丁寧に返す。で、第18夜、ゲッターロボ、チョンビヒゲタさん、ダン。チョンビヒゲタ大丈夫これ。あっちかこっちの話かわからないんですけど、不思議な話を一つ。私がまだ保育園に行っていた頃、当時放映していたアニメ、ゲッターロボ G に出ていたゲッターライガーの超合金を両親に買ってもらいました。私は嬉しくて嬉しくて、その晩は自分の枕元に置いて寝ました。 しかし朝になったら枕元からゲッターライガーが消えているんです。最初親兄弟が隠したのかと思ったのですが、そんなことをする理由もありませんし、泥棒が入ったにしては他に盗まれたものもありませんでした。とにかく家中探したのですが、とうとう発見できませんでした。そのまま数十年経って現在に至るのですが、あの超合金はどこに消えたのだろう。異次元の何者かに持っていかれたのか、未だに謎です。だそりゃ、いいのそれで。795番、おっちゃんって本当にホモなの？女の子に全く興味ないの？と。また誤解されてる。もう最悪。何これ。俺、やばくね？もう。もう絶対でもさ、初めて聞く人がこの流れ見たらさ、俺絶対そう思う、思われるよね。でも、とりあえず自分の配信を聞いてる人が、そういうタイプ多いんじゃないのっていう風に、思われますよね。どう考えてもこれね。ガチムチだ、ホモだ、なんとかだ、ああだこうだっていうので、そんなネタばっかりだからさ、もう、全然、そんなことないのにさ、完全に誤解されるよな、これな。もうどうしていいか分かりませんよ。女の子に全く興味ないの？と。ホモに全く興味なくて、女の子に興味めちゃくちゃありますよ、それだったら。言うんだったら。なんだよ、これよ。どうして、どうしてだ？くっしょ、ホモには全然興味ねえのによ、配信始めるとホモホモホモばっかりだよ。もうどうしたらいい、これてかホモっぽく聞こえるのかな俺。別に何もそんなことしてないんだけどな。もうさ、ネタじゃないレベルまで行っちゃってんだろうなこれな。なんかそういう系に見えるんだろうな。寄りつかねえよ、リスナーがっていう。で、796、ホモの G？ と。どこに G が入ってんだよ。HOMO じゃねえのか、ホモっつうのは。G が入ってねえよ。で、797、おっちゃんコント。おっちゃんじゃねえし、ホモでもねえし、おっちゃんでもねえ。で、最近途中から聞き始めると必ずガチムチの話題なんだが、やっぱりガチムチが好きなんだね、と。つかさ、もうレス読みしなくていいですか、じゃあ。で、798、もう開き直っちゃいなよ、と。女の子が大好きです。で、どうですか、これで。799、逆に考えるんだ。ホモに思われちゃってもいいさと考えるんだ、と。いや、俺そこは堅くなに拒否していかないと。ほんとに。ほんと、どうしたらいい、俺。堅くなに拒否しないと、ほんとにさ。なんとかしねえとやべえ、もう。だから寄りつかねえんだって、余計に女性が、聞く人が。でもガチムチもいないと思うけどね。ガチムチネットやらないでしょ。で、まあいいや。で、800番さんで、ここから濃厚なホモスレになりますと。いらねえよ、そんな濃厚なホモ、濃厚なホモスレってやだね。なんかもう、なんかね、紫色の煙が出てる感じがしますよ。濃厚なホモスレになりますって書いてある。で、バラとかがついてる感じ。で、801番、カミングアウトしちゃおうぜ、と。なんだよ、そのカミングアウト。いらねえよ、カミングアウト。で、802番、おじちゃんいじけないでよ、と。あ、おじちゃんじゃねえ、おっちゃんか。いじけるよ、そりゃ。そんな、ほんと。なんだよこれ、本当にホモとかガチムチとかよ、拡張とかそんなのばっかり。まともな、まともにってか、まともにっていうのもよくわかんないんだけど、まあいや。でも803番、どうすればいいって、ホモになればいいんじゃないと。あー、なるほど、なるほどじゃねえ、もうやだよ。もう804番、喋るたびに女の子大好きって絶叫するのはどう、と。それも余計女の人聞かないですよね。あ、やべえこいつっていうね。 なんかいたと、女の子大好きっつってたら、多分こいつやべえって話ですよね。うわっていう感じですよね。もう、うわ、うわ、ガチムチっていう、まあガチムチじゃないんですけど、で、805番、おっちゃん、ガチムチカミングアウトと。した?で、806番、ガチムチ好きなのに女の子が好きとか言うからいじられるんだぜと。ガチムチ好きじゃねえよ。なんだよそれよ。もう意味がわかんねえよ。勝手に変えんなっつの。で、いっぺんガチムチが好きだって言ってみと。言わない。ね。もうすでに言っちゃってるわけですけど、それでね。もうレッスン読みしなくていいですか、もう。ほんと。ちょっとね、ほんとやばいよ。ほんとやばい。ほんとやばい。で、つい第19夜、ホーリーバスター、野良猫さん団。あれ?あれ?ちょっと待って。ホーリーバスターがいい。ホーリーバスター、ノットファウンド。ホーリーバスターがありませんでした。ごめんなさい。ノットファウンドなので、第20夜からいきます。20夜からってっていうか、第20夜をやります。で、今日の終わりにしたいというふうに、考えております。いきます。第20夜お父さんという題名で、これはなんて読むんだろうな。魂っていう字の次の字が左側に色でいうホワイトの白っていう漢字が書いてあって、で横に鬼っていう漢字で一つの漢字になってるんですけど、白鬼って書いてなんて読むんだろう。また難しい漢字だな。なんでこんなのつけんのかな。名前は分かりやすいのにしないと読まれないよ。でいきます。じゃあ魂さん段で、お初です。久々のヒットページ当社費に巡り会えて嬉しいです。一晩笑い明かしました。あっちの世界の話ではないのですが、一つお葬式の時のお話です。主人公は私の叔父です。寡黙でとても真面目な方です。その叔父が親友の子供のお葬式に行くことになりました。火葬場にもついて行きました。その帰り道です。僕は黙々と煙を吐き出す煙突を仰いでいました。何とも言えない雰囲気、光景、そしてあの匂いが漂ってきました。初めての経験です。その時です。おじが地面に這いつくばるようにして大声でうなり始めました。大声で叫ぶように泣いているのです。みんなは親友の死んだ子供を悲しんでいるのかとそう思いました。しかし、お父さん、お父さん、ずっとずっと叫びながら泣きじゃくってました。後から祖母に聞きました。おじは7人兄弟の下から2番目の待望の男子でした。父方かっこ私の祖父はそれはそれは喜んだそうです。しかし生まれて間もなくその父方は亡くなりました。お葬式を終えて火葬場に行く時、祖母はそのおじだけを連れて行きました。長男だから、祖母はそう言いました。おじはただただその匂いだけを父の記憶に留めていたのです。おじ曰く、とっても懐かしい匂いだった。親父に会えた気がした。父親を亡くしてからの生活は苦しく、苦労に苦労を重ねてここまでなれたそうです。感想なんて言えません。でもとても幸せな気分になりました。以上。ジータ、807番、両刀使いってことでどうと。拒否する。で、808番、でもガチムチが必ずしもホモとは限らないよねと。ああ、でもガチムチってホモのこと言うんじゃないの?違うの?あれ?なんかほとんどほとんどニアリーイコールぐらいじゃないの?もうほとんど。で、809番、このままじゃ999話までしか行かないぞ。即興劇しかないなと。ホーリーバスター。イタコさん、ホーリーバスターがなくなってます。で、810番、コンパクと。あ、コンパクのパクってあんな字書くんだ。 で811バンコ、ハクタク魂と読むそうだ。じゃあコンパクか、コンパクっていう言葉は知っててもあんな漢字書くんだっていうのは知りませんね。うん、やっぱりホーリーバスター行かない、見れない、ということで、1時間半、第20夜まで、やりました。19夜はまあないからしゃあないよね、どうしようもないもんね。うん、そこはどうしようもないということで、20夜までやりましたんで、うん、そうだね、この辺で終わりにしたいというふうに、思います。はい、では、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。はい、曲ストップ。まあこれぐらいで20夜ポーンといけるんで、なんか今こっちのあっちの世界のゾーンは、あっちの世界ゾーンはね、うん、なんかちょっと雰囲気が変わりましたね。なんか UFO とか出てるし、うん、まあなんかまあいろいろあるっていうことで、はい、まあ、やっていきたいというふうに思います、これは。うん、こんな感じでダラダラダラーとどんどんどんどん消化していく感じ、うん、でいきたいと思います。次から次へと来るやつをね。で、終わっちゃダメ。813番、812番、いや、あと1話やるべきだろうと。なんで1話なんだ。で、814番、あと30分と5時間と。な、5時間半じゃねえか。できねえっつうの。起きる時間じゃねえか、それ。で、うん、つうか、こんだけやってるだけでもね、本当に自分頑張ってますんで、褒めてください、本当に。本当。まあ、褒めなくてもいいですけど。まあ、そういう感じなんでね。で、815番、うちの地方ではページが見つからないと、あと10話やることになるんだぜ、と。それは大変だ。もう、いいじゃんよ、もう20。はい、もういいです。もう、さすがにね、これでまた調子こいて1時くらいまでやってるとですね、自分の体が持ちません。仕事がね、始まったばかりですから、今週は。このままじゃ今年中に終わんねえとか言ってますけど、今年中に終わらせるなんて一言も言ってませんから、やりませんよ。はい。でも、はっきり言ってこのペースだと、今年中に200話はいけるね。300話もいけるのかな？いや、300話は無理かな。うん。とにかくきついけどね。まあ、250話ぐらいを目指して、とりあえず行きたいな、というふうに思います。はい。今年中にね。つうわけで、この辺で、ありがとうございました。お疲れ様でした。また、適当に曲をかけてですね、さよならということにしたいと思います。はあ、やっぱりもうね、あれだね、ガチムチホモをどうにかしないとですね、一向にもう、なんだろうな、変わらないね、もう、いろいろ変わらない。うん。まずいよ、本当に、このまんまじゃ。このまんまじゃもうこれ以上、なんか進まない、何か、もう新しい領域に行けない。新しい領域、うん、ダメだ、偏りすぎてる。で、いいや。はい。じゃあ、この辺で終わりにしまーす。では、さいならと、ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイと。